11章1節から3節、新約聖書414ページをお読みします。信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。昔の人たちはこの信仰のゆえに神に認められました。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉によって創造され、従って見えるものは目に見えているものからできたのではないことがわかるのです。宣教、希望の御言葉に生きると題して末森先生にメッセージをいただきます。
おはようございます。素晴らしい主のお名前を心から賛美いたします。教会学校では先週から創世記の6章でしょうか、ノアの箱舟の箇所が開かれまして、今日は創世記8章9章を教会学校では学ばれたことと思います。大洪水の後に神様がノアさんと、そしてその家族に、とこしえに変わらない祝福の契約をお語りになりました。私たちが今日まで導かれてまいりました、この世界宣教、そして教会のリバイバルというですね、この使命において何度となくこの空にかかる虹の印を持って、主が試練の旅ごとに私たちを励ましてくださいましたことを覚えます。今朝もどのクラスでしょうか、教会学校の一つのクラスから先生の声が聞こえてきまして、本当に涙の中、大変な試練の中で、神様が虹を見せてくださったんだよというですね、ご自身の証をしておられました。創世記、今日開かれた箇所です。9章の16節で、このように書かれています。雲の中に虹が現れると、私はそれを見て、神と地上のすべての生き物、すべて肉なるものとの間に立てた永遠の契約に心を止めます。バッハという有名な音楽家がおりますが、ヨハネ受難曲にですね、このように作詞をしております。思いを馳せよう、血に染められた主の背中、それがすべてにおいて天のごとき尊さを表しているかを、私たちの罪の洪水によって起こった大波が去った後に、神の恵みの御業の現れとして、この上もなく美しい虹となって私たちの前にかかっている。神様のこの常しえに変わらない縁の契約は、イエス・キリストの十字架を通して成し遂げられました。昨年の連投を通して受難集の中で、このバッハの受難集、ヨハネの受難曲を聴きながら、まあ、初めて深くこの詩に目を留めたわけですけれども、あの偉大なバッハも虹の信仰を持ってたんだなとですね、まあ、そのように嬉しくなりました。今朝私たちは人生の本当に嵐の中を歩くような現実の中にありましても、あるいは自分自身の失望するような現実、弱さの罪の極みにございましても、ただひたすらに今賛美をしました、イエス様を見上げて、主を見上げて、また私たちの罪のために流されたイエス様の尊い血潮を心から賛美しながら、主が成し遂げてくださったこの御業を拝してまいりたいと願います。そして永遠に変わらない常しえのこの素晴らしい祝福に心を止めてまいりたいと、そのように願います。ご一緒にご挨拶をいたしましょう。今朝も両隣の方、また前後ろの方と祝福します。もう神様の祝福があなたにありますようにという思いを込めて祝福しますとご挨拶しましょう。祝福します、祝福します。ライブ配信の皆様も祝福します。祝福が皆様にありますように、祝福します。一言お祈りします。 愛する天のお父様、素晴らしいあなたのお名前を心から賛美できます恵みをありがとうございます。今朝もこのようにして私たち一人一人を愛してくださり、変わらないご愛を持ってあなたのこの体なる教会へとお招きくださり、私たち一人一人に今日命の御言葉、信仰の御言葉をいただきますことを心から信じて感謝いたします。どうぞ今私たちの心を開いてください。騒ぐ心を沈めてください。落胆する心に主をどうぞ語りかけてくださり、また疲れた肉体に主の御言葉を持って癒しと回復を与えてくださり、新しい一週間どうぞ希望の御言葉に生きる恵みに預かる一週間となりますように、どうぞ祝福してください。聖霊様をお働きください。心から歓迎いたします。今日集いましたお一人お一人の上に、またライブ配信で礼拝を捧げるお一人お一人、また今日来ることができず病の中にいる者たち、また私たちが覚えている家族、知人、友人たち、この地域の者たちに主が豊かな祝福を持って臨んでくださいますように、心より祝福をお祈りいたします。子供からまた高齢者に至るまで全ての者たちにどうぞ今日聖霊の恵みを注いでください。聖霊のバプテスマに預からせてくださり、今日イエス様あなたとお出会いする日となりますように、どうぞ祝福してください。足りない者が御言葉を取り継ぎます。どうぞ主を憐れんでください。聖霊の力で満たしてくださり、今日主が語りたいことだけを取り継ぐことができますように、どうぞ導いてください。また今日はインドネシア選挙において野口ヒューマン先生がパプア州で選挙の御用をしておられます。どうぞ先生を強めてくださり、先生を通してまた豊かな恵みがインドネシアの地にリバイバルが起こされていきますように、心より祝福をお祈りいたします。感謝します。イエスキリストの尊いお名前によってお祈りします。アーメン。イエス様が群衆の前で御言葉を述べ伝えておりました。ルカによる福音書5章、今日開きました購読箇所は日本バプテスト連盟の聖書日課にあたる箇所でありますけれども、ゲネサレト湖畔ですね。イエス様がゲネサレト湖畔に、つまりガリラヤ湖のことですが、ガリラヤの湖に立っておられますと、神の言葉を聞こうとして群衆がその周りに押し寄せてきました。この時、この後出てきますシモン・ペテロのことですが、イエス様の12人弟子のお一人でありますシモンも、まあ、その群衆に紛れてイエス様のお言葉を聞いていたと見られます。4章のこの今5章を開いておられますと、その上の4章のではですね、シモンペテロさんですね、シモンの姑が高い熱に苦しんでいた時というこのことが出てきます。ルカによる福音書4章の38節ですね。シモンさんのこのお姑さんが、今日マナミ姉妹のお姑様が来ていらっしゃいますけれども、長い兄弟のお母様と一緒に今日礼拝捧げておりますが、シモンさんのですね姑さんがお熱を出しましたので、イエス様が立ち寄りまして、そしてですねここを見ますと、シモン38節、シモンの姑が高い熱に苦しんでいたので、人々は彼女のことをイエスに頼んだ。そしてイエス様がこの熱に叱りつけますと熱が去っていった。このお姑さんが癒されたというこの記事が書かれています。この箇所を見ますと、シモンさんの姑が熱を出していたんですけれども、この箇所を読むならば、人々が、つまりシモンさんではなく人々が彼女のことをイエス様に頼んだ、まあ、そんな風に読み取ることができるわけです。ですからこの時ですね、今言いました群衆の中でペテロも御言葉を聞いていたと思いますけれども、この今読みました前半のペテロのシモンの姿を見ますと、そんなに信仰を持っていたわけではない。人々がですねイエス様にこの姑の熱が下がりますようにとお願いしました時には、シモンさんはそれほどの思いなく他人事のように、そうどうぞどうぞじゃあお願いしようかぐらいのことだったと思います。ですから今日この日ゲネサレトの湖畔でガリラヤ湖にあって、イエス様が人々に御言葉を聞きたくて群衆が集まってきまして、その時に御言葉を 聞いておりました。イエスさん、あ、ごめんなさい、シモンさんも、まあ、ここで今読んでいきますけれども、夜通し苦労をして漁をしたけれども一匹も取れなかったところで、疲れた肉体、また心の落ち込みを抱えながら網を洗っている、そういう状況でイエス様が御言葉を述べ伝えられましたから、疲れたら、まあでもなんか始まっちゃったからお付き合いするしかないかな、まあぐらいでですね、こっくりこっくりしながら御言葉を聞いていたかもしれません。この間ある先生のがこんなお話をしていました。礼拝の中で一人の子供が、騒いでおりまして、でその後ですね、お母さんが礼拝中だったんでしょうか、礼拝の後だったか分かりませんけれども、なんとかちゃんダメよ、礼拝の時にはちゃんと静かにして神様の言葉を聞くんですよ、そういうふうにですね、お母さんが娘さんに言ったそうです。そしたらその娘さんが、そうだね、みんな静かに下向いておねんねしてるもんねって言ったんですって、そういうメッセージを、このお話を先生があるメッセージの前にされまして、あ、これはいいなと思って今日持ち出したんですけれども、時に私たちは群衆の中で、つまり今日も皆様お一人お一人がこう、何でしょうか、50人足らずの人数ですけれども、その中で御言葉が語られる、時に私たちはその中に紛れてこっくりこっくりする時もある、なんだか自分には関係ない言葉、あの人この人には聞かせたいけれどもですね、そういう思い、ああ今日の御言葉、悔い改めの御言葉、ぜひ私の夫が聞くべきだったとかですね、私の子供たちが聞くべきだった、そのようにして私たちも、あるいはこの時シモンも、自分のこととは関係なくイエス様が群衆に大勢の人に語られる、まあその中の一人として耳を傾けていたことと思いますけれども、この時何が起こりましたか。5章の、3節のところでイエス様はそのうちの一艘、つまりシモンの持ち船にあったこの船に乗らせてほしいとそのように頼みました。そして船を漕ぎ出すように言います。そして腰を下ろして船からまた群衆に語り始められました。その時、4節、話が終わった時、シモンに沖に漕ぎ出して網を下ろし漁をしなさいと言われたんです。この時シモンさんは群衆の一人として聞いていて、あ、船に乗らせてあげよう、イエス様を。そして群衆がに向かって自分の船からイエス様が語りかけるのを横で聞きながら、早く終わらないかな、早く礼拝終わらないかなですね、早くもう帰ってこの後あれこれしたいんだけどな、まあそういう思いでですね、ペテロさんも早くメッセージ終わらないかな、もう疲れて眠たいんだけどな、網も洗い終わってないしな、まあそういうような思いでペテロさんもこの船に乗っていたわけですけれども、突然その時群衆に語られていた御言葉、これがシモン、だからびっくりしたでしょうね。ぼえっとこういうふうにですね、聞いていましたら、坂子って言ったらですね、突然何でしょうかというふうになりますよね。御言葉というのはそういうものです。群衆の中で紛れて、まあちょっと紛れていたいなという思いで御言葉を聞き礼拝に預かっておりましても、聖霊様の働きによってシモン、いやーというふうにですね、語れるものです。帰れね、早くというふうに聞かれていくのが御言葉です。聖霊様が働かれますときに、他人の話じゃなくって私に語られている言葉として、今日私が聞かなければならないお言葉であるということを主は私たちに教えてくださいます。今日このシモンさんもペテロもまさにそうでありました。シモン、びっくりした。そしてイエス様が何とおっしゃったか、沖に漕ぎ出して網を下ろし漁をしてみなさい。シモンは言いました。先生、私は夜通し苦労しましたが何も取れませんでした。イエス様は御言葉を語るプロフェッショナルであられます。力を持っておられるお方です。 またはイエス様は子供の時、ヨセフさんという大工さんのもとでお父さんに育てられましたから、大工仕事も立派にできました。けれどもイエス様は漁師ではありません。ですからペテロが、いや夜通し苦労したんです。この当時ですね、ペテロさんが、シモンさんが漁師ということは、お父さんもそのお父さんも漁師のこの家系で育ったことでしょう。その中で生まれた時から漁師の働きというものを、仕事を見てきている。その中で育ちましたから、もう寝ても覚めても漁師の命の中でですね、漁師の性質を持ってペテロさんはそのスキル、知恵、経験、生まれた時からの海との体験、それを体験しながら今日まで来ました。けれどもこの日、その知恵、経験、すべてを用いてもダメだった。一匹も取れなかった。寝ずに働いたけれども、徹夜で漁をしたけれども、今週の金曜日は徹夜祈祷会が行われます。皆さん徹夜で漁をしましょうね。このペテロさんを思い出して、ああペテロも必死に漁をしたんだな、私たちも御言葉をいただきまして、御言葉を持ってですね、必死で祈りの漁をしたいと思います。たくさんの魚が取れると信じます。今日ペテロさんのですね、ように、そして先生ですから、私は夜通し苦労しましたが何も取れませんでした。今日私たちが今置かれている現実の中にありましても、人生にもこのような時がたびたび起こるものです。何もしていないわけではない、いやむしろ一生懸命やってきました、一生懸命頑張ってきました、自分なりにできることをしてきました、でも状況は何も変わらない、いいことが何一つ起こっていかない、自分の知恵や経験をもってしても何も動かすことができない、この現実を変えることができない、そのような現実を目の前にして失望して落ち込んでしまう、夜通し苦労したんだけれども八方塞がり、もし今皆様の中でこのような状況の中に置かれている方がありましたら、皆様今が祝福の時であります。御言葉を体験する時であります。聖書に書かれているイエス・キリストというお方が、創造主である神がどのようなお方であるかというのを今こそ体験する、そのような時であると信じます。ペテロはまさにそうでありました。沖に漕ぎ出して網を下ろして漁をしなさい、先生私は夜通し苦労しましたが、でも何も取れなかったんです。大変な失望の中におりました。こんなんでこの先自分はやっていけるのだろうか、そんな不安も抱えていたことと思います。先生私たちは夜通し苦労しました、できる限りのことはしたんです、知恵も経験も全部用いたんです、でも何も取れなかったんです。ペテロは、シモンは、しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょうと答えた。先生何もできなかったんです、夜通し苦労しました、しかしお言葉ですから網を下ろしてみます、私にはできませんでした、私には動かすことができませんでした、私には変えることができませんでした、愛する子供も愛する夫も愛する者たちを食べる必死で尽くしました、でも私には変えることができませんでした、私には救うことができませんでした、私には癒すことができませんでした、けれども主よあなたにはおできになります、しかし主よあなたがおっしゃるのですから、あなたの御言葉には力があると信じます。ペテロはそのように言ったんです。 先々週皆様のお祈りに支えられてインドネシアから宣教地視察から帰国いたしました。向こうでですね、レンさんとスーパーに来ました。スプルインドというですね、そら前にあやちゃんと一緒に行った時に行ったスーパーだったんですよ。写真をまた振り返りましたらですね、で初めてじゃなくて2度目だったんですが、それはいいんですけれども、そのスーパーにですね行きました。そして、お会計の時に、私インドネシア語喋れませんから、そのレジのですね方に、女性に、クレジットカードでいいですか、支払いはクレジットカードでできますかというふうにですね聞いたんです。そしたらですね、その女性がビサビサって言うんですよ。で、いや、クレス、あ、マスター、マスターカード、マスターカードって言ってですね、いや、ビサビサ、いや、マスターカード、マスターカード。そしたらレイさんが出てきてですね、ビサビサ、うん、レイさん、私マスターカード。違ったんですよね。インドネシア語でビサっていうのは、できますっていう意味だったんです。で、私はわかりませんから、ああ、クレジットカード支払いできますか？ビザ、ビザ、ビザしかできない。ビザ。ビザカードしかできないと言ってんのかなと思ってですね、ビザ、ビザ、いや、マスター、マスターって一生懸命自分のカードをですね、渡して、マスター、で、レイさんも出てきたのに、ビザ、ビザ、で、レイさん、だから私マスターカード、マスターカードって、できる、できる、あ、できる。ですって、皆さん覚えましたね。今度清岡さんインドネシアに行きますが、ビザはできるという意味なんですね。ペトロさんは今日、ビザ私には、ビザじゃない。ティダ、ビザ。合ってます？ビザじゃない。ティダ、ビザ。でも、主はビザです。マスターカードじゃない。ビザじゃないですよ。ビザ主はおできになります。私は夜通し苦労した。私はいろんな経験を持ってしてみた。でも何もできなかった。でも主はおできになりますよね。しかし、あなたのお言葉に従ってやってみましょう。そのように言いました。ペテロさんにどのような奇跡が起こりましたでしょうか。6節、そして漁師たちがその通りにするとおびただしい魚がかかり、網が破れそうになりました。一匹も、皆さん、その日の夜通し苦労したんだけど魚が一匹も取れなかったんですよ。でもペテロさんの今日の漁師、今日の漁、ここまでの漁、つまり5章の5節からのペテロさんの量と5節前のペテロさんの量は違いました。つまり今日イエス様と出会い、イエス様に御言葉をいただく前のペテロさんの量は、自分の経験、自分の知識、自分が今日までやってきたこと、それらを用いて量をしてたんです。でも5節からペテロさんは初めてのことをしました。どうしたんでしょうか。御言葉によって量をしてみたんです。皆さん、これが信仰です。皆さんの生活のただ中で御言葉で一歩足を踏み出していく。私にはできなかった現実、変えることも動かすこともできなかった現実、しかしあなたにはおできになります。主がおっしゃったから、主が、しかし、ごめんなさい、沖に漕ぎ出し網を下ろしてみなさい。これ新海訳では深みに漕ぎ出しなさいという言葉です。その方がいいですね。信仰の深みに漕ぎ出してみなさい。そのようにペテロさんがやってみました。その通りに漁師たちがしましたとき、一匹も取れなかったのに、魚が溢れるほどに取れるようになりました。さらに仲間を呼んで、さらに網を張って、もう網を張っても張っても足りないぐらい、網がちぎれそうなほどに、船が沈みそうなほどに、魚が取れるようになりました。御言葉に従っていきましたところ、御言葉によって生活を変えましたところ、神様の素晴らしいご栄光が表されていきました。そしてその後8節で、これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私から離れてください、私は罪深いものなのです、そのように言ったとあります。私たちが生ける神様の御言葉をいただくとき、イエス様とパーソナルで一対一で出会いますとき、群衆の中に紛れていたときには分からなかった、ただ、ああ、すごい言葉なんだろうな、いい教えなんだろうな、聖書はきっといいことを言ってるんだろうな、それぐらいでしかなかった。 でも聖霊様の働きによって、シモン、私に御言葉が語られましたとき、そしてその御言葉に従ったら、素晴らしい主の栄光、神にしかできない御業を見ましたとき、ペテロは悔い改めたんです。自分にはできない、人間にはできない、神にはおできになる神様の栄光を拝しましたとき、自分が今までいかに不信感を持っていたかということ、信じ込んでいなかったかということ、いい言葉としか受け取っていなかったということ、イエス様をいい先生、いい教えを与えてくださる方としてしか受け入れていなかったこと、そのような自分自身の不信仰、不従順、イエス様へ持っていた敵対する心、固い心、神様の御業を見せられましたとき、そのことをよくよく知って、ペテロはイエス様の前に足元にひれ伏すものとなりました。そして、主よ、私から離れてください、私は罪深いものなのです、主よ、あなたの栄光を拝するに足りないものです、主よ、ごめんなさい、イエスの足元にひれ伏すものになりました。今日御言葉が発しられて、神様の御霊の働きによって御言葉が私たち一人一人に直接語られて、私たちも今日イエス様の御前にひれ伏すものに変えられたいと願います。ああですか、こうですか、どうなんですか、いや、とんでもないです、なんでですか、ではなく、主よ、ごめんなさい、私からむしろ離れてください、私はあなたの恵みを受けるに足りないものです、そのようにひれ伏し礼拝するものに変えられたいと願います。ペテロにとってこの御言葉の体験は重要な体験でした。イエス様が今日大事なお言葉、何とおっしゃったか、この後です。10節、110ページ、このようにイエス様の御前にひれ伏し、まことの礼拝所となったペテロに、イエス様はこのシモン・ペテロに10節の後半このように言いました。恐れることはない、今からのちあなたは人間を取る漁師になります。恐れることはない、私たちは今日自分自身の罪深さの前で、弱さの前で何もできなかったものとして主の御前に立たなければなりません。恐れずに主の御前に出て悔い改めましょう。恐れずに主の御前に出て主の恵みを受け取りましょう。主の許しを受け取りましょう。十字架の血潮を受け取りましょう。その時主は語られました。恐れることはない、今からのちあなたは人間を取る漁師になります。皆さん、今日のイエス様のこの奇跡の記事の素晴らしさは、また改めて読み直しましたときに、それはペテロが御言葉に従った、そして御言葉に従ったときに網が破れるほどの大量の魚が取れた、素晴らしい、人間にはできない神の御業が表された、ここで終わりではありません。イエス様が一番教えたかったこと、伝えたかったこと、語りたかったこと、それは何でしょうか。恐れることはない、今からのちあなたは人間を取る漁師になります。つまりペテロを神様の使命のために招かれたということです。この出来事をしてペテロは御言葉を体験しました。そしてこの後、事実今日のこの十節が、ペテロが人間を取る漁師になります、そのようにイエス様に言われた後、3年弱時間がかかりました。つまりこの後いつこのことが起こったか、使徒言行録2章において聖霊が下った時、この御旨は実現したんです。この時ではありません。でもイエス様はこの時 御言葉に従ったペテロに御言葉の力を体験させてくださり、私にはできない、神には何でもできる、人にはできない、しかし神には何でもできるんだ、その神様の栄光を拝して、そしてその御前で悔い改めが与えられて、イエス様がおっしゃった恐れることはありません、これからあなたは私の証人になっていきます、私の働きをするものに変えられていきます。大事なのは皆さん、この御言葉が事実ペテロに後に成就していったということです。この後ご存知のようにペテロは何度も失敗をしました。最大の失敗はイエス様が十字架につけられていくとき、私はあなたが十字架につけられても死んでもあなたについていきます、そのように断言しましたけれども、イエス様の鞭打たれる姿、苦しむ姿に崩れ折れました。急いで逃げていきました。イエス様を捨てて自分を守りました。自分を捨てずにイエス様を捨てました。大失敗をしました。弟子として大きな何よりの失敗をしました。でも神様がこの日語った恐れることはない、今からのうちあなたは人間を取る漁師になります、この約束は変わらなかった。イザヤ書の55章、今日開きました。イザヤ書の55章11節、イザヤ書の55章11節、1153ページ、イザヤ書55章11節、そのように私の口から出る私の言葉も虚しくは私の元に戻らない、私はそれは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。アーメン。これが神様の御言葉です。御言葉の力です。約束です。この時まだペテロはそのことを知りませんでした。奇跡はその時の奇跡です。けれども大事なことは、この御言葉がペテロのうちに成就し続けていったということです。ハレルヤ。使徒言行録の2章でそのことが成就しました。使徒言行録の1章のところで、この約束の聖霊が人々のうちに下りました。ペテロにも聖霊が注がれました。ペテロも聖霊のバプテスマを受けました。その時、使徒言行録2章217ページ、217ページ、使徒言行録2章の40節、41節を読みましょう。使徒言行録2章です。お開きになる方、217ページ、新約聖書217ページ、使徒言行録2章の40節、41節をご一緒に読みましょう。3、はい。ペテロはこの他にもいろいろ話をして力強く証しをし、邪悪なこの時代から救われなさいと勧めていた。ペテロの言葉を受け入れた人々はバプテスマを受け、その日に3000人ほどが仲間に加わった。アーメン。この約束はあの日語られてから事実この聖霊降臨を通してペテロに成就しました。そしてその御言葉の通り、ペテロはエルサレム初代教会の主任牧師とされて、最後までイエス様の御足跡に従っていくものとされました。主は語られた御言葉を実現されました。ヘブライ人への手紙11章1節を開きましょう。今日の聖書箇所として読んでいただいた箇所です。ヘブライ人への手紙11章一節、十一章一節をご一緒に読みます。414ページ。ヘブライ人への手紙、11章一節を読みましょう。414ページです。ヘブライ人への手紙、11章一節を読みます。3、はい。信仰とは、望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。アーメン。これリビングバイブルの訳ではこのように書かれています。信仰とは一体何でしょうか。それは望んでいることが必ず叶えられるという確信です。 また何が起こるかわからない先にも、その望んでいることが必ず待っていると信じて疑わないことです。パウロは、私たちは見えるものではなく見えないものに目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続していくからですと言いました。もう一度言います。信仰とは一体何でしょうか。望んでいる事柄が必ず叶えられるという確信です。また何が起こるかわからない先にも、その望んでいることが必ず待っているということを信じて疑わないことです。今日新共同訳に書かれています。じゃあこの確信、今読みました通り、それは信仰とは望んでいることが必ず叶えられるという確信なんです。今日新共同訳の11章の一節にも出てきましたね。信仰とは望んでいる事柄を確信し、目に見えない、事実を確認することです。何でしょうか。この確信という言葉、これ言語ではヒュポスタシスというですね、言葉なんですけれども、ギリシャ語ですが、ヒュポというのは下にという意味です。そしてヒステイミーということは置く、下に置く、つまり確信。これは別のこの調べますと、確信という言葉に訳されますし、また土台、起こるであろうその出来事、望んでいる事柄の土台になっているもの、ここに私たちは確信を持つことができる。聖書はそのように教えています。これ新改訳では、信仰とは望んでいる事柄を保証してくれるものです。何が保証してくれるんでしょうか。何に私たちは確信を得ることができるんでしょうか。ヒュポスタシス、つまりその土台になっているもの、私たちが望んでいること、待ち望んでいること、祈っていること、その土台になっているもの、あるいは実体とも訳される言葉です。これ実体という、なんとなく私たちは実体実体といえば意味は分かりますけれども、これですね、日本語の辞書で調べますと、実体分かりますか。実体、物事の奥に潜む真の姿、これが実体だそうです。つまり望んでいる事柄の奥に潜んでいる真の姿、土台、聖書ではそれを何と言っているでしょうか。それが御言葉であります。それが私たちが信頼していく、また立っていくことのできる神様の御言葉。信仰とはこの御言葉を土台として、この御言葉を信じて、ペテロがこの日言われましたね。恐れるな、あなたはこの後人間を取る漁師になります。ペテロはこの日何にもできなかった、そのような失望の現実の中で、しかしお言葉ですからやってみましょう。信仰とはそのお言葉を土台にして立っていくことであります。そうしますと、その御言葉が皆さんの人生を導いてくださる。私たちは足りない、私たちは倒れることもあるけれども、主は語られたことを虚しく地に落とすことは決してない。イザヤ書の先ほどの御言葉の通り、必ず主の語られたお言葉は使命を成し遂げていきます。ですから今日皆さん、私たちの失望する現実、動かすことのできない現実、しかしもう一度御言葉に立ちましょう。主の御言葉によって生活を変えていきましょう。主の御言葉によって祈りに立ち上がりましょう。主の御言葉によって皆さんの生活のただ中に、今起こっている様々な人生の困難に主の御業が起こされていくことを信じます。主の御言葉は必ず皆さんをして、また皆さんのご家族につながる全ての者たちに永遠に変わらない常しえの契約として祝福をもたらしていくことを信じます。しかし現実は、 重ねています。ペテロもそうでありましたように、行く旅の失敗を繰り返していきました。その旅ごとにイエス様は弟子たちに言いました。いつまで我慢しなければならないんですか？いつになったら信じるんですか？いつになったら御言葉に従うんですか？そのような期間を繰り返し繰り返し弟子たちは過ごしていきました。しかしイエス様から離れない弟子たち、聖霊の約束が弟子たちに臨みまして、御言葉は成就いたしました。信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認していくことです。今日御言葉に従われます皆さんの上に、今日ペテロに起こりました素晴らしい御約束の成就がなされることを信じます。御言葉に従われる皆さんに、幾倍もの祝福が皆さんを通して、また皆さんのご家族を通して、子供たち孫たち、素晴らしい実を結んでいくことを信じます。主はそのように今日私たちに希望の御言葉を語り続けてくださっていることを心から感謝いたします。どうぞできない現実の中で、ビサできます、私にはできません、しかし主をあなたのお言葉に従っていきます、お言葉によって深みにこぎ出してみます、どうぞ主をあなたの御手にこの生活人生子供たちを委ねます、祝福してください。そして最後まであなたの御言葉に希望を置き生きるものとならせてください。皆さんの人生を御言葉が運んでくださることを信じます。ペテロの人生に御言葉が語られました。シモン、沖にこぎ出しなさい。その御言葉を受け取ったペテロの人生は最後まで御言葉に導かれていく人生でありました。皆様にこの豊かな希望の御言葉の祝福がありますように、心よりお祈りいたします。恵み深いご愛なる天皇お父様、今日御言葉をもって私たちに希望を与えてくださり、励ましを与えてくださり、信仰をまた私たち一人一人にお与えくださったことを信じて心から感謝いたします。動かすことのできない現実、変わることのできない現実、また自分自身の愚かさを見るとき落胆します、失望します。しかし今日あなたが語られました御言葉に立っていきたいと願います。希望の御言葉に生きるものになりたいと願います。どうぞ祝福してください。どうぞこの現実の中で、今日ペテロがしかしお言葉ですからと深みにこぎ出しましたように、今日私たちがそのような困難の現実の中でとどまっていることなく、主の御言葉によって信仰にの深みにこぎ出すことができますように、聖霊様どうぞ力を与えてください。信仰を与えてください。その一歩に主が幾倍もの聖霊の恵み、また信仰を持って励ましてくださることを信じます。どうぞこの信仰を持って、いよいよ玉川教会につながるお一人お一人、またお一人お一人を通してご家族の上に、つながるお一人お一人の上に、この地の上に、また全世界に素晴らしい主の恵みが、主の素晴らしいご栄光が表されていきますように、心よりお祈りいたします。どうぞ祝福してください。どうぞ御言葉を体験させてください。今日またここにいない多くの者たち、辞める者たちを主を憐れんでください。帰り見てください。どうぞ新しい1週間その戦いの中にあって御言葉を繰り返し思い起こすことができますように、恐れるな私があなたと共にいるとおっしゃるその御言葉に固く立ち、日々歩んでいくことができますように、どうぞ祝福してください。必ずそのようにしてくださることを心から信じます。あなたの御言葉に期待します。尊き主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。